皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方と作品の魅力を探り、皆様に興味を持っていただくものです。今回はお客様の前でのライブ収録を行っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんです。氷川さんには主としてそのクリエイターの技術的な凄さを語っていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。
どうかよろしくお願いします。
そしてアニメ史研究家の原口さんには主として歴史的な位置づけを語っていただければと思っております。原口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
進行は私、練馬アニメーションサイト編集の山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今回第12回から14回まで3回にわたって取り上げるのはこの方、アニメーション映画監督の細田守さんです。細田守監督は時をかける少女、サマーウォーズ、狼子供の雨と雪、化け物の子など大ヒット映画を次々に作ってきた監督です。細田監督はアニメーションのお仕事を練馬区にある東映動画に入社したところから始めておられまして、アニメーターとしてのそのキャリアをスタートさせていらっしゃいます。その後、東映動画の社内試験で演出に転向し、テレビシリーズゲゲゲの鬼太郎の第4期から演出家としての活動を始めました。現在は斉藤雄一のプロデューサーと共に立ち上げましたスタジオ地図を拠点に創作活動を続けており、今年7月20日は待望の新作映画未来の未来が公開される予定です。というところで、大人気の細田守監督編ですが、そして氷川さんには細田守の世界、希望と奇跡を生むアニメーションというご著書もあり、とてもお詳しいと思いますので、いろいろとお話を伺っていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい。大ヒットを生み出している監督ですが、お二人から見た細田作品の魅力のキーポイントをまずお伺いしたいと思います、ではフリップをお願いいたします。じゃあまず氷川さんから、一般性と先端の共存、はい、そして原口さんが期待通りだが予想を超える物語と映像表現。
同じのこと言ってます。
氷川さんからお伺いしたいと思います。
言わせたわけじゃないです。やっぱり細田守監督はすごくヒットしてるって今おっしゃってたんですけど、選ぶ題材がね、割とその誰にでもわかるっていう、口にするのは簡単だけど、非常に難しいことをやられていて、で、なおかつそのアニメって二重構造になってて、アニメファンって呼ばれてるような、割とそのゲームなんかにも接してるような、割とサブカルチャーとして閉じてるものと、それからもっと大きく広がっていくものと、多分2種類あると思うんですけど、その後者の方の題材を選んでいて、しかもその過去に全く見たことがないような表現と内容をやってる。まあ一番典型的な狼子供の雨と雪なんですけど、ああいうふうに人間というのは誰もがお母さんから生まれていくものであって、いずれ自立していくものであるっていう、まあ大命題みたいなものがある中で、アニメーションがよく描くような、中学生と高校生のところがすっぽり抜けたようなアニメを作ってしまったというですね。で、それがすごく大勢の観客の感動を生んでるって、その一般性であることそのものがまた先端でもあるっていうような、まさにスタジオ地図って名前つけられたみたいに、アニメの世界にもまだ塗られていない白地図があるんだということをやられてるってところがすごいのと思いますね。
では、原口さん。
細田さんの監督作品っていうのが、まあそのテレビシリーズの時から、まあ劇場作品に至るまで、基本的に非常にですね、あるこう、個性的なというか、この本人だと明らかにわかるスタイルっていうかね、そういうものっていうのをいくつもまあ武器として持っていらっしゃる人でですね、それの、そこから出てくる視覚効果とかいろんなものが、なんとなくこう、今回もそういうものが味わえるんじゃないかなっていうふうに思って、実際そういうものがたくさん散りばめられてるんですけども、じゃあそういう武器を使ってですね、何が描かれるかっていう時に、大体タイトルに罠があって、化け物の子って時、化け物の子だろうと思ってて、なんかすごい妖怪物かと思ってたら、かなり違う印象のところに連れて行かれるとかね。事前にこちらが心の準備をしてきて、こういう映画なんじゃないかっていうことが大概まあいい意味で裏切られていくっていうところがある。で、今ちょっと氷川さんが言われたこと多少被るかもしれないですけど、多くのものがホームドラマだって感じがあって、しかもすごく昭和の時代から大切にされているモチーフだったりするんだけども、それの語り口がすごくその、こちらの予想できないものをいろいろ混ぜながら語るものだから、非常にこう新鮮で、あ、なるほど。普遍的なものなんだけども、その普遍的なものを再確認するために、このツールとしてすごく新しいものを使っているために、こちらはこう見たこともない映像体系の中で、 すごくその、よく知っているドラマというかな、そういうものを追体験してるっていうところがあって、そこがなんかね、この期待と予想とっていうものの、こう、両方、予想裏切り、期待通りっていうことが両方こう、共存する。毎回多分、細田さんの作品ってそういうところがあるかなって思います。
今、羽生さんの話の中で、それを、まあ、例えば、特に強く感じた作品とかっていうのはありますか？
ですね。まあ、だから、もちろんさっきちょっと例に挙げた化け物の子とか、まさにそうだし、その、例えばサマーウォーズもそうなんだけども、常に細田さんの作品っていうのは、その、現実を舞台にしている、本当にそこを非常にこう、リアルに作り込んでいくっていうかな。それは美術も、それからその作画の部分も全部その、非常にこう人間の芝居っていうものをこう丹念に作り込んでいくものがある一方で、そことこう並走していくもう一つの世界っていうものっていうのがこう用意されていくことによって、それ一見このインナースペースのようなものに解釈もできるんだけども、単純にそういうものでもない、完全にちゃんとそういう世界は存在するものとしてこう行ったり来たりする、あるいは仮想現実の世界というのは実際に人間のテクノロジーとして、そこで生み出されている一つのその、これも現実の中の一部かもしれないものっていうのが絶えずね、同時に動いていくことによって、その世界の中で翻弄されていくんですよね。そこがなんかね、よく知っているドラマを見ているような気持ちになりながら、ふっとこう油断をすると、そのもう一つの世界の方の、しかもその映像表現が大体真逆というかですね、非常にこう際立ったスタイルを持っている両極のような映像の中に放り込まれていくので、その心地よさっていうかな、いろいろこう身を委ねていくと、最終的に普遍性の中にいるにもかかわらず、常になんかこの体験したことのないようなものに、自分がいる気分になってるっていうのはそういう作品で特に感じてるかもしれないですね。
なるほど。氷川さんが、まあその一般性と先端の共存っていうのは、はいはい、例えばどんな作品ので強く感じますか？
まあ、さっきは狼子供で言いましたけども、時をかける少女でもそうだと思うんですよね。人生やり直したいみたいなこと誰でも思ってるんだけど、それを叶えた時に、叶えれば叶えるほど悪い方向に行っちゃうのも、なんかこれ知ってるような気がするっていうような体験があるわけじゃないですか、あの映画の。で、結局最終的には人生一回こっきりっていう結論にはなるんだけれども、そういうその時間の巻き戻し的なことっていうのは、誰でもなんとなく脳みその中であるんだけども、それがこう全部合体した時に、全く見たことのないような映画を見た。しかも時をかける少女って誰もが知ってるタイトルなのにとかね。そういう、やっぱりひっくり返しが必ずどっかにあると思うんですよ。
次のちょっと質問の方に移らせていただきたいと思うんですが、はいはい、そんな細田守監督作品の中で、見ていらっしゃらない方はここにはいらっしゃらないと思うんですけど、見てないとしてはまずは見てほしい。あるいは見ていたとしたら、とにかく見返してほしい作品を、あえて一本挙げていただけないでしょうか。よろしくお願いします。氷川さんが時をかける少女、はい、原口さんがデジモンアドベンチャー僕らのウォーゲーム。じゃあ今度原口さんから行きましょうか。はい、
まあ、細田さんの劇場作品のデビュー作はこれの前のデジモンのテレビシリーズが始まるその、ま、さらに前にパイロット的に作られたものなんですけど、これがまあ、賞味20分ほどの作品で、ご本人的にはまあ、その、大作の劇場っていうものじゃない気持ちも終わりだったと思うんだよね。で、それのまあ、ちょうどこう2倍、賞味40分で作られているこの作品も、長編というよりはまあ、中編なんだけれども、この時期にちょうどなんていうかな、その、細田さんの存在っていうのがこう、そろそろこう認知され始めてきていて、興味を持ってる人は後追いでこう追っかけ始めていた時に、デジモンっていうのはちょうどその、そこをサンドイッチするような形でね、最初の短編の時に、東映アニメフェアの中なんだけれども、予想外のものがね、そこにこう混ざり込んできたっていう体験をした。まあ僕がそういう体験をしたんですね。それでその、本来見に行って、たつもりの作品じゃない方にものすごいその衝撃を受けたっていうところがあって、それをまあ今度シリーズをこう挟んでね、5を描いてるっていうことで、これ細田さんの一種のね、そのクールさというか、その非常にこう理系的というか理知的なっていうかね、こう緻密にこう組み上げていくタイプの演出がすごくね、縦横無尽にとかね、この堪能できる作品で、一種のこうタイムサスペンスになっていることもあって、厳密ではないけども40分のドラマが本当に40分で進行してるかのような緊迫感の中で、いろんなキャラクターの出入りっていうのもすごくうまく計算されている。で、しかも、その、細田さんの基本的な演出の個性、スタイルっていうものがもう一通りで揃っていて、それらが全部楽しめる。 で、しかも、これ結構ですね、人類の存亡に関わるような大変な物語なんだけど、そこにですね、お母さんとか全くそんな危機を知らない人たちがやっている料理風景が、すごい毒を持ったちょっとギャグとして混ざってきたりするっていうところもあって、そういうね、ウィットも含めて、ある意味こう短い作品なんだけど、細田さんの結構ね、今に至る全てが実はあるんじゃないかなとかと思ってるので、まずこれ見たら多分面白いと思う人しかいないと思うぐらいの作品なので、ここから入っていただければとかちょっと思いました。
尺が短いというお得なところ
。そう、尺が短いというね。うん、そうそうそう。うん、
氷川さん、時をかける少女。
はい。ついうっかりして、さっき時をかける少女喋ってしまったんですけど、基本的に細田さんって、まあ、第一期、第二期みたいな言い方ちょっと失礼かもしれないですけど、東映動画時代と、まあ、それから一瞬ちょっとジブリに出向して戻ってきて、フリーになっていくっていうですね、まあ、第二期みたいなものがあると思うんですけども、その、東映動画をやめられて、フリーとして一番最初に手掛けた作品なんで、やっぱ何と言っても UBC ですね、うん。すごく未知の世界にこれからね、自分が歩み出していくっていうような、恐れと歓喜とか両方入ってると思うんですよね、うん。で、それが、その主人公が抱いている自分が恋愛というものに対して、すごく憧れてるのに、やっぱり不安になってるっていうようなことと、ものすごい触心苦していて、で、まあそれが最終的にですね、ちゃんとした落着点に行くっていうところの、まあ本当に一番、若い人だったら、すんなりと心がシンクロされると思いますし、うん、また世の中に出た人もね、いろんな人生の分岐点に、あからさまにこう、サンサロンになってる有名な細田さんのレイアウトの、いろんな作品を媒介して出てくる、Y の字型のですね、はい、サンサロンが出てくるところでですね、ちょっとそういう自分の分岐点を思い出したりするようなところを重ねたり、あるいはまたこの先生きていくときに、またこのね、分岐点にあるたびに思い出せるような、そういうメモリアルな作品としてもすごくいいんじゃないかと思いますので、うん、まあ見てると見てないとで人生損するぐらいの、ものとして考えたときに一本といえばまあこれかなと。
氷川さんは先ほど原口さんが挙げられたデジモンアドベンチャー、はい、僕らのウォーゲームはどのようにご覧になってますか？
もちろんそれは後々話すからと思って、まあ、キープしてたんですけど、はい、先ほど理知的って話があったんですけど、まさにそこがね、一番痺れたところで、デジモンアドベンチャーとね、サマーウォーズってちょっと割と似てるところあるんですけど、はい、一番すごくでっかい差があるんですよ。まあ、一つはデジタルワールドと少年たちのいるワードがね、接触するっていう、キッズものじゃなければできないような奇跡っていうのが、やっぱりものすごい感動の結晶に結びついているってことがもう一つと、それとね、こっちの僕にとっては重要なんですけど、逆転のね、決め手がですね、処理落ちなんですよ。
処理落ち。
全世界から来たメールを全部相手のウイルスに転送したときに処理が重くなってとどめが刺せるっていうね、こんなすごい逆転の技をね、考える人が世の中にいるんだ。で、もう一つ同時にその時に思ったのは、デジタルのね、ぐらいの主人公たちの年齢は、もうゲームとかやってて、弾がいっぱいになったら処理落ちで勝つとかってのやってるから、うん、今でいうデジタルネイティブ的な感性のアニメが本当に出てきたんだと思ったんで、すごい、世代交代的な感激と、それから僕今子供だったら分かってる大人がいるんだってことにものすごい歓喜したはずだったと思うんでね、まあ、そういう喜びだったですよね。
原口さんは今氷川さんが挙げられた時をかける少女はどのようにご覧になってますか？
時をかける少女に関してはですね、この後僕がちょっと答えの中で言うことなんだけど、うん、その細田さんの使う演出の技法の中でね、まあ、際立っているものの一つに同ポジションの多様というのがあって、うん、結局同じ構図のカットっていうものを意図的に繰り返して使うことによって、これはいろんなまあその使い方によってドラマの中での意味とか効果が違ってくるわけだけども、うん、この何度も時間を繰り返すという、この時をかける少女ほどですね、これがですね、物語としてもこう要求されているっていう、特にカラオケのシーンとかって大笑いしてしまう。あれは、それまでも、細田さんは別の意味でたくさん使われてきた技法が、まるでこうなんか必要十分で両方とも噛み合っているっていうね、ところもあって、それまでももちろんその NHK の少年ドラマであるとか、大林さんの作品とか、時をかける少女っていうのはもういろんな人によって語り直されてきているから、大筋はわかるわけじゃん。どういうことが起きるかわかる。あとは、いかにタイムトラベルをするかとか、いかにその時間戻るかっていう、そのいかにの部分っていうものがいろいろ、まあこちらとしては期待されるわけだけども、その時に、すごく自然に、細田さんのそれまで積み上げてきた技法っていうものが、こうしっくりきているっていうことと、 それから、これやっぱりその、堂々の一番この長編としてのね、劇場作品としては、さっきその氷川さんが言われたみたいに、こう、独り立ちをしてっていうかね、それでやってきたってこともあって、細田さんの中にある、東映動画のこの大先輩たちから受け継いでいる、劇場映画とはこうするべきだというなんか、教えというか、使命というかね、そういうものっていうのをちゃんと現代の中で作れるんだっていうか、ちゃんとそういうものを受け継いで、自分なりにその映画の中にちゃんと発揮できるんだっていうことを、もう本当に頭から終わりまで、ね、示してくれているっていう作品であるっていうことで、まあちょっと見ながらちょっと感動したというか、ことがありました。お願いします。
そういう意味では、デジモンアドベンチャーの方は、劇場版では2作目だけれども、ハルさんさっきおっしゃられたように、劇場作品としての意識が、まあ、強い作品でしょうし、時をかける少女の方は、東映動画を出てからフリーとして、作品そのままはマッドハウスで作られてますけど、両方ともなんか割と大きな契機になった作品で、両方ともなんかスタート感のある作品なのかなと、今お二人のお話聞いてて思いましたね。
やっぱりね、東映動画は東映の会社なんで、東映はね、映画の会社なんですよ。うん、これはもう本当に日本のアニメ史を語るときに、出来がたく、こう、影を落としてる、虫プレ無償な映画の考え方あるんですよ。そうじゃなくて、日本の映画の、もうそれこそ100年以上続いてる伝統の映画の作り方っていうのがあって、それは東映動画の中にいても、やっぱり、ね、誰と言わずすごく意識をされてることで、まあ、宮崎駿さんもそうだと思うんですけどね。だからそういうものの、ただそれは古臭いやり方もあるけども、それをちゃんと現代風にアレンジして、現代のエンターテインメントとして再構築しているのが、まあ、細田守さんだと思えばいいんじゃないでしょうかね、はい。
ということでですね、あっという間に1回目分が、はい、ちょうど時間通りという感じなんですが、いう感じで、まあ、ちょうどお二方とも次回への前振りもしていただいたところで、大ヒット作を生み出しておりますアニメーション映画監督細田守さん、次回もその凄みの一端に迫っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。本日のご意見番は
氷川龍介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。